2048年2月8日、朝まぐり会をいただきます。
信心は本心の玉を磨くものだよ。大体、度言してから、心地を磨くものですかというような人があります。やる磨きようが分からん、ね、信心は本心の玉を磨くものと分からしてもらうということが大改まりに通じることです。信心は日々の改まりが大事とおっしゃる、ね、その改まりということはどういうことかというと、我が心が神に向かうということだと、ね、おかげとかご利益とかということじゃないんだと。ですからそれをまたの言葉で言うと、ここになる。信心とは本心の玉を磨くもんだと、ね、玉の光にいわば潤ってくるというか現れてくるのが、これは金光教でいうおかげなんです、ね、本心の玉が磨かれていけばいくほどに、言うなら豊かなおかげということが言えるわけです。昨日の朝のご記念の後に、この秋永先生がお礼に出てきておりました。5日と6日が兄弟3人合同の五福の展示会を高宮ホテルですか、あちらで恒例になっています。そういうその催しをやっておりました。皆様もご承知であったと思いますけれども、10日ぐらい前かな、あのおじいちゃんが何回も危篤状態に入られるようにひどかった。もう年94歳ですか、なかなか元気なおじいちゃんでしたが、けれども取り次ぎをいただき、まあ、おかげをいただいて、おかげいただいてからまた元気になりましたというくらいにおかげいただいて、血色も良くなり、お食事も行けるようになり、お風呂なんかにも入らせてもらう。先日なんか麻生さんがお見舞いに行きましたら、もうとってもおじいちゃんがまた昔のこと元気になったですねっていうくらいに、まあ、冗談の一つも言うくらいに、おかげいただいてありますと言ってからおじいちゃんのことについてお届けをしよりましたぐらいでした。それでもそんな風で、まあ、よかったら悪かったらでしたですから、そういう展示会が中にあるもんですからね、送り足願わせていただいておりましたら、もうその子が大変元気で、ここの最後に娘さんが来ております。その人が2、3日間にお手伝いに行って、ちょうどその間はおじいちゃんを見てくれた。おかげで、まあ、機嫌をおかげいただいた。でおかげで展示会も今度は大変いつもに、よりも大変、兄弟3人ともおかげをいただいて、まだはっきり数字は出ておりませんけれども、とにかく、まあ、おかげいただいておりますからという時のとりあえずお礼に出てくると同時にです、ね、おじいちゃんが本当にもおかげいただいておるということを聞かせていただいて、私は実は10日前にお国外のことをいただいておりましたですから、そのお届けがあるたんびに恐れいるな、神様じゃ本当恐れいるな、私は明けなしお届けするたんびにそれを思い、また言うたことでした。 もうなんというか、その生まれるにしても、例えば死ぬにしても、神様のおかげをいただいてなんです。しかもそのおかげであるということをですね、はっきり感じさせていただけるほど、死の遅れ合わせの中に、なのですから私が恐れてしまうなと、こういうわけです。今日私は本当に新人とはもう日々がです、恐れるなという生活だと、その今日は思わせていただくと、たんでしたらね、大きなお神殿がお寄せになりましたでしょう。あとそのことを思ったとたんでした。新人とはね、本当に日々がね、その恐れ入った生活、もうこれは良いこと悪いことです、ね、例えばのお気づきをいただきましても、もう神様には恐れ入るということね、おかげを生きるその素晴らしいタイミングということにおいてもです、もう恐れ入る、その恐れ入った生活が新人生活です、ね、ですからどのような場合にあっても、その神様の働きを自分の心にこうキャッチできれる心の状態というものが必要なのです。そこにおかげと、いわゆるおかげのを実感しながらの日々がいただけれるわけなんです。私は改めて、おじいちゃんの新人のいわば偉大であったことをね、これ私本当に改めて感じさせていただきました。昨夜からそのことを、昨日お届けがありましたときに、すぐお届けさせてもらいました。いただいたのがこういうことです。和楽ということです。すごい和の楽ということ。もう明永のおじいちゃんこそ和楽の人だっただろうなということでございます。皆さんご承知の方もありましょうけれども、以前は教令会におじいちゃん必ずおばあちゃんと一緒に山本やら片野市あたりまでどこにでも前寄りましたですよね。特に私は聞かせていただいた話なんですけれども、大体おじいちゃんはもう生粋の江戸っ子なんですね。東京の人なんです。それが特別な、ああいう、それこそ昭和の左陣頃と、まあ、言われるくらいに指し物にかけては抜群の腕を持っておられました。ですからそういうことで九州に見えられて、ここの近所の、例えばここ辺の金満家というようなうちの指し物はほとんど明永のおじいちゃんがしとると言われるくらいですね。ようにその、まあ、仕事の良い仕事をたくさん残しておる人ですけれども、そんなわけで、こちらに明永家に養子に見えられて、そして信子さんと明永先生ができられて東京に帰られて、ある事情で帰って、久しく音信不通であった。でその時にそのおばちゃんがこの話をいつもしておられましたように、もう本当に二人の子供を抱えて、まあ、路頭に迷うようなところを通らせてもらおうと、もうこれは死んだ方がマシという手です、川に身投げでもしようというようなところまで行った時に、近所の特進の方がおって、金光様のご信心を聞かせてもらい、お導きをいただいて、任教会の初代荒野金次郎先生のお取り次ぎをいただいたというのが新人の始まりだ。ご承知のように非常に気の激しいおばあちゃんでしたからね、もう新人に向き向かれたら、もう実に熱烈な新人ができられた。年を取られてもやっぱりあんな熱烈な新人をなさいましたがね、そういうおかげを新人にならせていただくことによって、新たな新人のありがたさが分かり、道が開けてきて、東京大震災なんで、それで東京大震災に遭われたおじいちゃんが、もうそれこそ裸一貫のような状態で、また子供家内の松九州に帰って見えられたのが、いやだから大正13年です。ね、大震災は私昨日からそれをずっと指折り数えてみたらね、49年になるようです。50年という長い月なんです。その月を、その50年という年月日をですね、おじいちゃんがどのような生き方をされたかということを、私は昨日改めて、なるほど、神様がこの和楽ということをくださった思いが分かりました。 アセアの子供たちはみんなね、信用新人ができる、まあ新人ができる、特別の新人の感覚というか、いや新人感覚がみんな兄弟揃って素晴らしいと、まあ子供たちのことばっかり思い寄りましたけれども、なるほど、こういう元があってからのことだということを改めて昨日感じつかせていただいたんですね。そして、山本かどっかの教令会の時、おじいちゃんが自分の体験発表をされましたが、ね、もう本当に、あの大震災が、私どものおかげ、あの大震災があったおかげで私の今日があるのであって、ね、帰らせていただいてです、あの私が心に一心復帰したこと、それは決してこの家内にこんなに苦労をかけたんだから、もう家内がどんなにやかましい言うても、言うならそれに対して口返事をする前、腹を立て前ということだったということです。これはおばあちゃんのように口やかましい方でしたけれども、もうじゃった、まあ、それこそいつもそれらにこやかに受けていくということに決められた。腹を立てない、しかもね、それを50年間続けられたというところがとても私は改めて素晴らしいと思いました。ですからそれはもう家内ということだけではない、なら秋名神堂でも文夫さん堂でもです ね、おじいちゃんに怒られたことがないというように、もうとにかく子供たちに対しても不敬がなか、不足がない、腹を立てない、それだけ家族だけではない、もう今度は人間関係の家においても、だから秋名のおじいちゃんに限っても人間関係での苦労というものはまず50年間なかったろうと思われるほどした。これ皆さんもそうね、あの本人知っておられる通りなんですよ。それは私は改めてこの和楽ということをですね、和楽の徳というかね、本当に自分自身も和の 楽ということをです気づかれて、なるほど、長男がここの信徒会長、文夫さん2番目がここではまあ一番権威を持っておる菊英会の副会長、そしてああいう教礼、ここの機関のところなどこにも必ずしてきて、まあ、新人指導に当たらせていただくというほどしの新人、吉野さんはここの青年会長としてああいう手厚い新人と同時にご用意いただいて、なるほど、こういう素晴らしいですね、あの元があってのことであるんだということです。子供たちがそういう新人になっていくということは、私はもうおじいちゃんのことをこういう素晴らしい新人をですね、ただ秋名家の人たちはなかなかその新人の感覚が素晴らしい、鋭い、ね、センスがある新人の、そういう見方、そういうものが生まれる元がですなら、両親の新人にあった、とりわけおじいちゃんが50年間腹を立てない、不足不満を言わないという生活をしておられたということです。しかもそれが新人にならしていただかれてから、金光様を唱えながらのそれであったところに、いよいよその光を放す今年のことになってきた。兄弟三人の商売の上にもね、あのようなおかげをいただき、しかも家族中のものが嫁子たちをみんなで一心に信じて、家族家をあげて、親戚をあげて、ね、孫の通り君は去年学院を卒業するというほどしのおかげ一家になったという、そのもとがです、おじいちゃんおばあちゃん、特におじいちゃんのこのようなね、和楽の徳を受けられることのためにそれが精進とも思われないほどしにです、もうこの何て言うんですか、腹を立てないとか不足を言わないということがもう身についてしもうておられたという感じだったんですね。皆さんご承知の通りなんです。私は改めてですね、なるほど、最近ここで言われる大改まで、我が心が神に向かう、もうそういう理屈とか言葉ではなくて、もうすでにです、ね、もう今輪さえうちの家内に対してだけは不平も言わん、不足も言わん、たとえやかましい言うても口返答でする前と決心された、一心復帰された、それが49年間続けられておるというところにです、なるほど、和楽の徳になるはずだと思いますね。 本心の玉を磨くということは私はそういうことだと思うんです。もう磨かれた上にも初めの間はですやっぱぐうぐう声のさった時代もあったかもしれませんよね。とりわけおばあちゃんの仲間の方でしたから。けれどももうコート立てた以上、コート決めた以上はですそれを貫かれたということなんです。私本当におじいちゃんのあのそういう生き方というものがそのままお水で浸潤させていただくもののもうそのままこれは生きてるんだと思います。なるほど、子供たちが揃いも揃ってああいう熱心な信心になっていくはずだということをです改めて思わせてもらう、ね、子供たちが信心するんですからその中にある家族中のものが信心するのであるからその中にあるおじいちゃんが幸せであったこと極楽であったことは もちろんであります。本心の玉を磨くじゃろくなことじゃろうかと。なるほど、さまざまなその問題を通してそれを磨く材料にするということでしょうけれどもです、ね、おじいちゃんのこの場合のようにです、ね、不足は言わん、不平は言わん、ね、腹は立てんというそういう言うならば修行がです。もう言うならばいつの頃からかは分からんけれどもお水の浸潤にをいよいよ熱心なさるようになられてからなおさらのことであっただろうと思うけれどもです、ね、それがもう辛抱しないで済むもの、いつもにこやかで豊かな心でです、ね、ありがたいもったいないのやる50年間という長い年月を暮らされた、いわゆる和楽の中に送られた、それが子供たち一人一人があのような繁盛のおかげをいただくもと子供たち孫たちまでが挙げてお水の浸潤にならしていただけれる元というものがです、なるほどこういうところにあるんだな、あったんだなというふうに私は改めて思わせていただきました。お互いそこに浸潤させていただくなら何をかね、な私は決して行かなければならないと思うです、ね、最近ここで言われておるいわゆる大改まりということ、ね、旗を落させるということ、そういう例えば新人がです、ね、何にも言われないおじいちゃんの新人言うならば生活の姿勢の中に備わっておったということです。驚きですね。ね、それが初めは、ね、この家内に苦労をかけたから、ね、その償いにでもこの家内がどんなに例えば無理を言うてもそれに対しても口返事がすんまいぞ、腹断立てまいぞ、不平不足断言うまいぞと心に決められたこと、ね、これが大改まり。その自分がそのことが神に向かうというようなこととはご自身もちろん信心が本人じゃないのですから分からなかったでしょうけれども、それがだんだんね信心になられることになってです、いよいよ、ね、いわば昨日私がいただきます和楽という徳になった、その徳がなら現在明永一家の繁栄、子供たちの言うなら一人一人の家にあんな手厚い新人ができるほどしの元というものを作られた、子供だけではない孫たちまでが同じく新人の道に、うん、ね、いそしませていただけれるという、うん、偶然じゃない、ね、なるほど、もうああなるべくしてなっておるんだ、その元をたどるとおじいちゃんの一心発起、腹は立てんぞ不足は言わんぞというそこから しかもそれが41年間続けられたというところがもうただただありがたい、ただただ驚き、ね、なるほど、ああいう良い新人が数を上げてできるはずだというそういう元をおじいちゃんが作られた。電話を受けまして、送り合いの電話があったのがもう9時半ぐらいだったでしょうか。それでちょうど北野純さんがお見えになっておりましたから、あちらにお願いして、若先生と清野先生が洗礼のために昨日参りまして、まあ、今朝からもう帰ってきておるわけですから、いろいろ話し合いができておるのですから、お葬式の日取りなんかも神戸市ですね、もちろんここでなすことでございましょうけれども、まあ、おそらく明日だろうと思うんです。どうですか、明日でしょ、やっぱりね。何時かまだ分かった、うん、とにかくなら明日だそうでございますけれども、本当に一つおじいちゃんのご新人にねちょっとあやからせていただいて、本気でのね一瞬発起の素晴らしいことに対して一瞬発起させてもらおうておかげをいただきたいものだと思います。